おはようございます。グッドモーニングボイスです。2月29日ですね。ウルービというんですね、木曜日朝7時22分です。寒いいやなんかこうここに来て、まあ、今日なんか本当すごい寒い感じが、しますね。昨日も寒かったな。朝はあのフロントガラスの内側がね、久しぶりに内側が、水滴が少し凍りかけてて、ああなってしまうとですね、いわゆる曇りを飛ばすやつをあれバーッとかけると大概すぐ内側からの曇りって消えちゃうんですけど、消えないんですよ、凍ってるから。一旦溶けるまでですね、消えなくなるという、あと非常にこう不便なんですよ。内側から凍るから、凍って曇ってるから見えやしないじゃないですか。ちょっとね、この地域の特性もあるんでしょうけれどもね、いやいや、凍るか、珍しすぎないですか。いや、もう北国ではね、ありきたりなんですよね。特に東北とか行くと、もうなんか、氷ついてるのが見えるぐらいな感じになっちゃうんですけれども、いや、それにしてもちょっとびっくりしましたね。関東では稀な現象で、今年一回もなかったんで、いやいや、困ったなって感じがしました。久しぶりにですね、氷点下行ってないのにですね、凍ることないんじゃないかって思うんだけど、まあ、凍ることはある。凍りかけてるぐらいなんですけどね。はい、いよいよですね、あさって、J 松崎さんと出版記念パーティーがありまして、渋谷で開催。まだ割とね、身近な方でもご存じないという方がいらっしゃったんで、改めてこちらで告知させていただきますが、100名は入れると思いますね。おそらく現在60は超えてきてるんじゃないかと思っておりますので、多分損益分岐点が多分ですね、60最後の方にあるんで、まあ、ここら辺でちょっと損益分岐点を超えるためにもですね、出版記念パーティーを持ち出しっていうのは、まあ、多少はしょうがないかなと思わなくもないんですけれども、まあ、持ち出すのが結構私だけじゃなかったりしますから、今回はちょっと復習させていただきたいと。渋谷でそこそこまともな料理もありつけるのではないかと。私も行ったことがないお店についての、食べ物はちょっとうんぬんできませんけれども、よろしくお願いします。まあ、割と、それなりに有名な、わかんないな、方もいらっしゃるんではないかと。実は私の手元には名簿とかがあるわけじゃないのでね、どなたがいらっしゃるのかはわからない。ただ50名は確実に超えているというのは確実なんで、まあ結構にぎわってると思います。はい、まあそんなところかな、とりあえず。あとですね、ちょっとこれはかなり、先の告知になって、でもそうでもないんでね、本当はね、4月7日の7日に、タスクシュート手帳セミナーというのを、まあ、これは史上初ですね、やります。タスクシュート手帳というのは、今回の、先送りゼロにですね、付録としてくっついております。1ページ分ですけどね、付録としてくっついておりますんで、まあ、そういうものだと思っていただいて、まあ、もしかすると僕は、最初はそういうのがなかなか想像できなかったんですけども、タスクシュートをデジタルで使うユーザーより多くなるのかもしれないなって最近思うようになったんですね。やっぱりそれぐらい、こういうのを待っていたという方もいらっしゃっていて、そうなんだみたいなね、驚かされるというのが、私はやっぱりこう、これをデジタルでないのでやるのは大変困難というか、やっぱイメージできなかったんですね。もともと私イメージできないじゃないですか。イマジネーションというものがビジュアルでは存在しないので、ほぼ存在しないので、ましてあのように細かいものは僕には到底無理なんでね、頭の中に全く想像されてないんですよ。だから、できないんですね、私はイメージが。想像できなくて当たり前で。想像できるものがほとんどないわけですからね。なんかもうバナナの輪郭とかしかできないんですよ。それもすごいいい加減な輪郭なんですよ。しかも、黄色だなぐらいの、黄色でもないんでね、輪郭はもう黒なんですよね。で、バナナは黄色だみたいな、そういう認識になっちゃうんですよ。これが統合されていかないんですね。 非常に困ったというか、困ってないんですけど、これで困ったのはですね、絵を描くときだけなんで、しかし私は絵を描かなくなっちゃったんで、全く困ってないんですけど、まあ、絵を描くとなると困ると、いうことですね。あれですよ、文章で描くことはできるんですよ。例えば、バナナが黄色だとか、輪郭はこうだとかを書くことはできる。だから言葉で説明するのは割と簡単なんですよ。なんかこう、よく言語化言うじゃないですか。言語化って何を言ってるんだろうくらいな感じなんですよ。私にとっては、想像というものは基本言語化しかないので、まあ、音楽はあるんだけど、あれはまたちょっと違う感じがするんですよね。なんか、なんて言うんですかね、これはね、ビジュアルは、まあ僕の中でもうっすらたるのは基本的にやっぱ前方って感じなんですよね。顔の前っていうのかな。だって目で見てる方向は前方だから。言語はやっぱり聴覚なんですよ。耳の付近から少し後ろ。音楽は全体的な感じがするんですよね。なんかこう、音楽って全体的な感じがするじゃないですか。僕あれ、ヘッドホンつけてるとき、今もつけてるけど、すごい不思議な感じがするんですよね。耳だけなのに、こう、空間全体から来ている感じがする。という、やっぱり、風に脳が作ってるわけですよね。そういうの。この辺が脳の凄さだと私は思う。まあ、これは、結局のところ、現実近くを錯覚させるので、のに、これが、便利だからなんだとは思うんですけど、というか、それ以外の説明はおかしいと思うんだけどね。というわけで、まあまあ、いや、そういうことなんですね。で、何の話をしてたんだっけ。だからビジュアルイメージができないので、当然手帳のイメージはなく、私にそういうものは作れないので、作っていただいて、あ、こうなるわけねっていうものを、まだ手帳そのものは私は見たことがないんですけど、見たらちょっと感動するかもなって思っております。はい、そういう話もありますので、4月7日にですね、これは私も、その想像もできなかったとはいえ、参加は当然します。主催なんでね、タスクシュートの、まあ、思いっきり概略的な話を15分ぐらいでできるかな、まとめようと思っておりまして、その他、島に分かれるとかですね、昔タスクセラピーというのをやった時の、やり方に近いやり方でやっていこうと。やり方に近いやり方ってあれですね。スタイルでやっていこうと思ってます。まあでもこれはね、4月の話なので、3月の、そうだな、遅くとも5日には告知を開始したいとは思っています。はい。以上よろしくお願いします。というところで、今日は寒いながらも、まあ今日落とす理由は何もないので、お話ししていこうと思うんですけどね。昨日じゃないな。ここのところやっぱりいろいろと考えさせられるところもいろいろありましてですね。まあ大体考えても無駄なことも多いんですけど、世の中。でもまあ考えちゃうから、考えるところがありまして。まあ今日ノートですね、豊か人という、これはタスクシュート、協会で、まあ、認定トレーナーさんが中心となってですね、寄稿し合っていくマガジンですね、ノートのマガジン。で、そこに私も寄稿させてもらったんですけど、今日はですね、今日このところはずっと僕の念頭にあるのもこれしかないなぐらいになってきているんですね。精神分析でも一番基礎中の基礎ですね。無意識というやつです。そして無意識というのはですね、意識できないから無意識なんですね。我々がよく無意識にやっちゃってさとか言ってるあれは全然無意識じゃないんですね。あれは、少し意識から離れたところにあるけど、いつでも意識できる。まあ、全意識っていう言い方もしたりするんですけれども、全意識ってあんまり言われてないですからね。とにかく全って前ですよ、前ね。前後ろの前ね。全意識というか、意識遠い、あんまりすぐそばにはないけれども、意識十分できる意識ですよ。そういうの無意識とは言わないわけですね。無意識というのは、意識が全くできないという意味の無意識なんですよ。意識が全くできないのに、私の、心に左右してくるわけですね。例えば、もう忘れてしまいたいのに忘れられないといったときに、この力は無意識の原動力を得ているという感じがするわけです。まあ、こういうのをリビドーと言ったりするんでしょうけど、専門用語が飛び交うとわけわかんなくなっていきやすいので、 まあ、無意識の源泉はコントロールができないんですね。だから、そういう考え方をしたくないのにしちゃうとか、ちょっと前に、今思い出したんですけど、質問するとバカだと思われるような質問をしたくないというお話。なんだけど、そもそもバカだと思われなんかしないような気もするし、こんなことを考えずに質問したいんだっておっしゃってる時の、このバカだと思われるというのは、無意識に近いところから来ているわけですね。なぜならば、コントロールが全く効いてないですよね、本人にとって。そんなことは本当はないかもしれないと、コントロールできる部分ではそう思ってるんですよ。つまり、自意識的にはそう思ってるんだけど、バカだと思われるかもしれないぞっていう無意識からの、こう、何かがですね、やってくる。やってくるわけですね。そのために、ブレーキがかかってしまうと、自分の行動にね、うわ、不自由だっていう、こういうふうに無意識というものは機能しているわけですね。だから、まあ、邪魔っちゃ邪魔な時があるわけです。まあ、これに助けられることも大いにあるんで、そんなに簡単な話ではないけれども、邪魔っちゃ邪魔な時はあるわけですね。例えば、朝絶対起きなきゃなんない。どっちにしても起きなきゃなんない。寒かろうと暗かろうと起きなきゃなんない。まあ、今日は、マガジンでその部分を書いたわけですけど、でも、気がつくとこう寝始めてしまうとかあるじゃないですか。私もしょっちゅうあります。はい、これは無意識ですよね。コントロールが全く効いてませんよね。で、寝るってそもそも無意識にしかできないじゃないですか。これすごい大事なポイントだと私は思うんですよ。寝られませんって言ってる人は意識的に寝ようとしたって無駄なんですよね。意識的にできるのは、部屋を暗くして布団に入って、暖かくして、静かにして、目をつぶるってことはできますよ、意識的に。でも、それは眠ったってことにはならないじゃないですか。まだ起きてるでしょ、起きてるときは。でも、無意識がどこからか作動して、その人を、その人になんかあらぬ夢を見させ始めたりする。この夢はもう絶対無意識ですよね。なぜならば、どんな夢これから見るかって全く想像できてないじゃないですか。誰が出てくるのか、思いも知らない人が出てくるわけですよね。それは無意識ですよね。コントロールが及んでない、意識できていないっていうこと。特に何より大事なのは、無意識の力がなければ眠ることができないんですよね、人はね。だから眠れないという人は結局は、コントロールしなければならないという、状態にあると思いすぎている。コントロールしなければならないという状態にあるというのは、つまり危険だってことですよね。あるいは不安だってことですね。そういうものがあるんでしょうね。何か寝させない何かが。だから寝られないということになるわけですね。つまりコントロールが効いてしまったら意識なんで、いや無意識にやっちゃったよっていうのは、無意識の力も及んでるのかもしれないけれども、 100% 無意識では多分ない気がしますね。無意識でやっちゃってないんですよ。結構意識してたりするわけですね。それでですね、最近もちょっとお話ししましたけど、戸締まりしたかなって心配になり、鍵かけてきただろうかと心配になり、家に戻って確認する。これは無意識のなせる技なわけです。というのは、つまり、多分戸締まりはしたんですよ。そういう時は大体してますよ。そして家から離れる時はそんな発想は全く持ってないわけですよね。当然ですよね。今かけたんだから、かけてないかもしれないなどというふうにかけた瞬間に思う人はいないわけですよ。ガチャンってやった時はかけた、確信してるわけですね。その確信の時間が短かったり不注意だったりするから後で心配になるかもしれないけれども、かけたという時にかけてないかもしれないという心配は出てこない。だから、かけてないという心配をするっていう無意識は、少し離れた時に急に発生して、しかもコントロールは効かないわけですね。だから無意識なわけです。で、とにかくかけてないという心配が、急にこう、ふわっとやってきて、僕の場合は、こう、そういう心配は決まって下から来るって感じなんで、無意識っていうのはやっぱり、こう、下方っていうイメージ、下の方ってイメージがどうしてもあるんだけれども、人によって違うかもしれませんね。これは天から降ってくるのかもしれない。いずれにしても気になって引き返す。そしたら、ああ、なんだかかってたじゃん、やっぱりってことになるわけですね。で、ここまでは私は、まあ、ちょっとあれだけど、正常の範囲内だと思うんですよ。 問題は次だと思うんですよね。ここで、一回戻りました。で、離れました。で、また再び心配になりました。僕はこうなったらですね、そしてここで心配になって、いやいやいやいや、そりゃないでしょうと思って、振り切って前へ進める人は、まあいいと思うんですよ。ここで振り切れなかったら、ちょっと専門家にご相談、検討してみましょうと言った話になると思うんですよね。つまりこの、確認を、二度目の確認を要すっていう時には、私はこれは、無意識の何か、非常に難しいというか、やや難しい問題が起きかけていると。本当はそこで不安になるのもどうかと思うんだけど、でも不安になったとしても、いやいや、さっき確認しただろうと。ここで開くのはおかしいでしょうって思えるというのは、いいと思う。大丈夫だと思います。ここで戻っちゃうと。戻らずにはいられなくなるというのは、これはまず第一に、記憶の問題ではないということが確実に言えますよ、ね。記憶の中では、自分は戻って確認したとも言うのを覚えてるわけだから、記憶の問題ではないわけですよ。記憶の問題もあるじゃないですか。本当に書き忘れるってこともあるわけだから、記憶の問題はあり得るわけですよ。でも、一回戻って確認したのに、そこから離れてもう一回確認しに戻りたくなるのはもう記憶の問題じゃないですよね。どう考えても。これは心の問題ですね。つまり、二度目に戻りたくなるという、この心理状態が発生するようなほどの、なんていうんですかね、無意識はコントロールできないんですけど、コントロールできないことがいけないんじゃないですよ。僕はここは二つ言い方があると思いますね。コントロールはできないんですよ。誰だってそうなんです。無意識コントロールしてる人なんていないんですよ。問題なのは、コントロールをできなきゃダメだと思ってる、その発想なんですね。そういう、いや、無意識には任せてられねえって思う、その無意識への不信感があまりにも強い。無意識に少々不信を抱くのは、まあこれは正常の範囲内だと当然思うんですね。思わず無意識に変なこと言っちゃったりやっちゃったりするってことは誰にでもあるんで、無意識は 100% は信頼を受けないよねっていうのはわかるんですよ。なのに、でも無意識というものと明らかに、なんていうか対立状態が発生していて、いや、寝るのも俺は意識的にやる。心臓の動きも意識的にやるみたいなことをやってたら、その人すぐ本当にそれをやろうとしたら死んじゃうわけですね。意識の半径は決してそう広くないのでね、血液の流れも意識してやるんだとか、脳の血中の流れも意識してやるんだとか、こういう感情に嬉しくなったり悲しくなったりも全部意識的にやるんだってやってたら、多分手が回らなくなってお手上げなんです。僕今思い出したのがあれですね、後醍醐天皇ですね。彼は剣武の神聖というのをやったときに、全部自分でコントロールするって、あの天皇は、すごくこう野心的で、多分有能な方だったと思うんですよね。そういう剣武の中高みたいな言い方もするんですけれども、多分当時もう無理だったわけですよ。平安時代終わった後の話ですからね。鎌倉時代も終わった後じゃないですか。もう全部自分でやるとかいうのが聞く時代じゃないわけですよね。裁判も全部自分でやって、軍事的な話も全部自分でやって、すぐパンクしてしまいますよね。そんなことのできる人はいないんで。こういうことが起きてるわけですね。全部自意識でやるんだっていうのは、あまりにも自分の能力を過剰に評価しているということもあるし、あまりにも自分から離れたものに対する、まあ、言ってしまうとちょっと厳しい言い方になってしまって、あれの恐縮なんですけど、ちょっと下に見すぎているかなと、ちょっと見下しすぎですよねっていうこと。例えば自分の意識であっても、コントロール効く部分と効かない無意識に対して、効かない無意識をあまりにも信頼してなさすぎるという話なんですよね。だって睡眠も呼吸も心臓も言ってみれば相当無意識にやってもらってるわけなのに、これはちょっとダメだなみたいな、俺によこせみたいな、コントローラー奪っちゃう人みたいにね、お前下手すぎるからちょっと貸せみたいな、そういうハンドリングに対する過剰な要求があるわけですね。で、この無意識に対する不信っていうものと、ある種の完璧主義みたいなものはやっぱり関係してくるわけですね。脅迫症という言い方をするのは、多分このコントロール欲求の過剰からいろんな形のものが出てくるわけですよ。 例えばよく言う、我々の仕事術界隈でよく使うので言うと、やっぱりこう、タスクが多すぎるんですと。それは、私がコントロールする現実の分野を広げたいっていう欲望なわけですね。いや、他人には任せてられんってことなんですよ。広く取ればそういう話にだんだんなっていくわけですよね。例えば健康だってある程度他人任せにしてもいいわけじゃないですか。外食はダメですみたいなのっていうのは、つまり外の人間が作ったものは食えんって話をしてるわけですよね。いろんな意味でそうなわけですよ。ある程度ちょっと病気になったらお医者に任せればいいじゃんって、いや私は病気になりたくないんだそもそもっていうのは結構なお話だし立派なんだけど、他人に任せたくないわけですよね、自分の体を。こうして自分の領域を少しでも少しでも広げていきたいと。で、例えばそのさっき途中で言った質問、バカだと思われるような質問はしたくないっていうのも、結局他人に委ねたくないわけですよ。自分の評価というものを。私の評価は私が高評価してほしいように人は評価するべきだと。少なくとも私はバカじゃないんだっていうのを、だから他人に評価して、他人に評価を委ねると、どっちに取られるかっていうのは自分でコントロールできないじゃないですか。自分がバカであろうとなかろうと、佐々木がバカであろうとなかろうと、あ、佐々木バカだな、みたいに思ってしまう人がいるっていうのは、コントロールできないじゃないですか。でも、ここでコントロールしたければですね、まあ、バカだと思ったやつは強制収容所に入れるとか、僕はできないんで、できる唯一のことは、バカだと思われるような言動は一切慎むっていうコントロールなんですよね。これをしたいってこと。つまり、こういうふうに、人に委ねる部分、無意識に委ねる部分とか、医者に委ねる部分、現実に委ねる部分をことごとく排除、可能なレベルでとにかく排除していきたいというのが、大体こう、脅迫的な気持ち。要するに完璧主義を求めるわけですね。あれですよ。今寒くなったりしますけど、この夜間冷アレルギーっていうのがあるから備えようとか、低気圧が来たら備えようとか、花粉も備えようとか、いろいろ備えるのが出てくるじゃないですか。これも全部同じですね。委ねるということができなくなっていく。だから、寒冷になったらあまり出かけないようにするとか、一枚なんか防寒グッズ買うとか、そういうふうに、もちろんしますよね、ある程度は。ある程度はするんだけれども、この委ねてはまずいことが起きるんだという意識が過剰に働くと、可能な限りコントロールしていくということになると、やっぱりやることすっごい増えますし、その分取りこぼしも実は増えるわけですよ。で、非常に面白い現象が起きるなと私は思うんですけど、今はね、以前は私も全くそれをやってたわけだけど、考えてみるとリマインダーをセットするっていうのは、あれは一旦自意識に引き受けておきつつ、それをまた無意識化していくという流れなんですよね。私はあれはよくそういうのをやってる最中も、なんだか終わっちゃうなというところはあったんですよ。つまり、わざわざ自分でコントロール、つまりあれですよね、お前下手だから俺に貸せと言っておきながら、例えばコントローラーというものをね、ゲームのコントローラーをひったくっておいて、いや、俺の方がゲームうまいなら貸せと言いながら、ロボットに任せるとかね、そういうやり方なわけですよ。チェックリストをやたら作るというのは、そういうリマインダーとか、特にそうですよね。全部覚えておきたいと。でもあまりにも自分で引き受けすぎると、今度は全部は覚えておけなくなる。そこでリマインダーを信用するって話になる。これはですね、なんか何かの独裁者みたいなものをイメージさせられるんですよね。いや、もうなんか民主主義みたいにね、いろんな人で、分担するとダメだと。だから兼務の申請みたいに、俺の方がはるかに有能なのは明らかだから、全部仕事は俺のところによこせと。で、よこしちゃがいいんだけど、兼務の申請ではそういうことが起きたらしいんですけどね。いやいや、明らかにこれ自分一人じゃ裁けないじゃんってことになるわけですよ。そうすると、何をするかというと、じゃあ、俺が信頼できる人間だけに任せようという話になるじゃないですか。これがよく独裁的な国で起きることですよね。ヒットラーとか思いっきりそういうことをしてましてね。自分のお気に入りだけに仕事を任せると。一見いいんですけども、彼は猜疑心の強い人だったからやっぱり、いやいや、やっぱりちょっとこいつ信用できないわってことになるから、いきなり死刑にしたりするわけですよね。こういう現象が人の心理では非常に起こりやすいというか、もともとそういう心理が起きてるといったところがあったわけです。で、我々はこれをですね、ミニミニ独裁国家の中で、当然こう、そんなね、私、手下何十人とかいるはずがないから、 だからリマインダーってことになるわけですよ。何をこれは言ってるかというと、人は信用ならんから機械に信用したいってことなんですよ。だから自分の周りがどんどん機械が増えていくはずなんですよ。この真理を持っている人の精神状態から考えれば自然とそうなるわけです。他人はどうも俺に比べてアホだと、間抜けだし、なんか佐々木とか明らかに、抜けたところが多すぎるから、こいつから仕事を全部ひったくっておいて、身の回りの機械に任せようっていうことになるはずなんですよね。で、非常に至ってある意味自然で妥当な流れかなという感じがします。でですね、さっき途中になったんだけれども、その3回目、つまり2回目か、2回目に戻るっていう、これが問題なわけです。この状態ってはっきりと、合理的でない行動が起こり始めています。そして合理的でない行動っていうのは、つまり非常にオカルトな発想に近づいているわけですよ。いや、99.999% 鍵は閉まっているが、0.0001% 空いてるかもしれないじゃん。そして空いていたらひどいことが起きるじゃないですか。とにかくここで戻るというのはそれほどのコストじゃないんだから戻ろう。というのって、かなり限りなくだんだんオカルトに近づいてますよね。どうやって鍵開けるんだよと。ここら辺は藤本春さんだっけなっていう、お亡くなりになってしまいましたけどね。非常にこうシュールで面白い漫画を描かれる夢見心地という。このポッドキャストでも紹介しました。ほっぺたつねり罪っていうのでね、夢警察が出てきて刑務所に入れられるっていう話。非常に、考えさせられるエピソードなんですけど、彼の中に出てくるんですよね。旅行中に家が火事になる。小人たちが、ガスコンロに火をつけた。彼は、まあ、脅迫症なわけですよ、多分ね。まあ、熊さんでしたけどね、確かね。動画を撮るんですよ。鍵をかけたとか、コンロの動画とかを全部撮っておくわけ。一見これは完璧なんですよね。何回見直しても、ああ、やっぱりちゃんと火は消した、安心だってなるんだけど、でも小人が登場しちゃうわけですよね。夢なのか幻覚なのか非常に微妙な感じで、小人がティッシュペーパーに火をつけて、家を火事にする。つまり、どこまで行っても無理なわけです。なぜならば、無意識に不安というものがあるからなんですよね、これは。意識できず、コントロールもできないところに強力な不安というものがあって、人生どうなるかわからない。自分は失敗するかもしれない。ひどい目に遭うかもしれないという、もうこの何が原因なんだかは知りませんが、そういうものがあって、これに火がついちゃうんですよね、それこそ。だから、確認の手段がどれほど完璧であり、自分がどれほど完成度の高い用心を重ねて、システムを構築したとしても無理なわけですよ。安心するということができないわけですね。安心するというのは安心させられるだけの根拠があればできることではないんですね。なぜならば無意識はコントロール外にあるから。安心させられるだけの根拠によって安心できるのはあくまでも自分が意識できる意識の範疇までであって、その外にある意識はこの安心材料によって安心するかどうかはまさにそういうことですよね。安心材料によって安心させるというこのコントロールが及ばないのに、なんでその根拠を集めたり、仕組み化によって安心を得ることができるのかという話ですね。コントロールできないものを自分の意識や体に抱え込んでいるのに、最近私千葉雅也さんの本を、よく読んでるんですけど、千葉雅也さんがそもそも人体の自分という人体の中には他者が住んでる。例えば細菌が住んでるじゃないですか。ビフィズ菌とかも住んでるじゃないですか。他者が住んでるのに、なぜ自分が自分というものを全域コントロールできると思うのかっていうような論、お話を書いてくださっているんだけど、そういうことですよ。自分の中には意識できない部分、コントロールできない部分が広大にあるわけですよね。そこに強烈な不安というものを住み込ませてしまう。これが随時登場する。で、これは私たちが、人生はうまくいってるとか、一生困らないだけのお金があるとか、そういう条件をいくら提示しても無駄なんですよね。ハワード・ヒューズがそのことをよく教えてくれてますよね。彼だったと思うんだけど、ちょっと名前間違ってるかもしれないんでね、私こういうことに不安はもう覚えなくなったって、適当くっちゃべってますが、要するに、全米のお金持ちが、そういう映画も見ましたけどね。 彼は不安を抱えてしまってるんですね。まあ、あれはお母さんの養育歴のせいだってことに映画ではなってましたけどね。なんとか金とか、なんとか金とか、なんとか金とかいうのがあるから、体は綺麗に洗わなきゃって言いながら綺麗に洗ってたんで、彼はそれに囚われてしまったわけですよね。で、ホテルの一棟を全部自分のものにして、その最上階に行って、限定的に殺菌消毒された空間でないと不安だと。しかも彼は今どこに自分がいるかを人に知らせるのも不安だと。まあ大金持ちですからね。だから、そういう不安が無意識の方から、まあ意識もさせられてると思うんですけど、ホテルの一棟を借りようと、殺菌消毒が完璧であろうと、誰も自分の居場所について知らなくても、なお不安は消えないわけですよ。普通だったらそこまで、現実の根拠を徹底させれば、不安は消えていいはずなんだけど、と思われそうなもんなんですけど、意識の外にある不安は消しようがないわけですよね。で、いや、じゃあどうしたらいいんですかっていうような話に、だから専門家に相談する必要がありますよというのが一つなんですよ。一つなんですけど、専門家に相談するのがそもそも怖いですよね。こうなってくると。で、ここでですね、私は、現状、私が考えるところの、まずこれを言って考えるしかないなってものが、万有って言葉になっちゃうんですよね。違う発想の方がいいのかもしれないんだけど、私自身が取れる、これまでに取れてきた一つの方法は、万有に近いんですよね、感覚は。万って野蛮の万、勇気の勇ですね。勇気なんだけど、単なる勇気ではないですよ。もう合理的でないんで。頭の中が不合理になってる時には、やっぱり不合理な勇気がいるなって感じがするんですよね。先日、倉田の慶三さんとグッドバイブスファクトリーのための TV 収録で、このような話が、この話じゃないんだけど、このような話が出た。彼はベッドっていう表現を取ったんですけど、賭け、ギャンブルってことなんですよ。で、僕はやっぱりね、そういうことだと思うんですよ。一回、戸締まりのために戻るのはいいですよ。一回は。うっかりするってことあるし、記憶にないんだから。でも、二回目ってことになったときに、万有を振るっていくんですよ。僕は閉まってない可能性があろうとなかろうと 0.0001% 閉まってなくても 100% ってことはこの世にはないんだ。なぜなら私たちの知覚は 100% の現実と一致している保証は一切できないように作られてるんで、しょうがないんですよね。記憶はましてあやふやなんでね。だけれども二度目戻っちゃいけないって私はやっぱ思うんですよね。記憶の中でも確実だということになったら、もうあとはこの世にオカルトはないと思って、家から離れるしかないんですよ。この家から離れるは、余計なことをすいません、追加します。多分母親から離れるという意味だと僕は思うんだけど、とにかく家から離れるしかないと思うんですね。で、この家から離れるときに勇気がいるんですよ。この人の心理に照らし合わせればそうなるはずです。万有がいるんですよ。でもこれは賭けなんですよ。いや、だって泥棒入るかもしれないじゃないですかと。賭けなんですよ、これはね。賭けるしかないと。僕らは賭けをしてるんですよ。この種の話をするときの、人の気持ちは 100% を求めているってことなんですね。それが病理だと。病理と言ったら言い過ぎかもしれませんが、でもそれが心の、ややこしさを生み出したんですよ。100% はないから。我々は今までずっと人生は、賭けの連続で生きてきてるのに、いや、ここは 100% が欲しいんだって言っても無駄なんですね。100% はないんです。そして 0.0001% の方に賭けない方がいいわけですよ。1対9999なら9999の方に賭けるしかないじゃないですか。そのものすごい小さい方に賭けてもいいんだけど、大概そのものすごい小さい方に賭けるほどのものはそっちにはないんですよね。まあでもここは賭けなんで。結局は自分で選ぶしかない。ここがよく依存症等で言われてるポイントだと私は思うんですね。どんな依存症の本読んでもこれ出てくるなって感じがするんですよ。飲むか飲まないかは最後は自分で決めるしかないっていうそれですね。でも、人はそうは考えないんですよね。つまりそれは飲んだ方が人生いいんじゃないかってどっかで思うからなんですよ。だって飲まなくったって早死にする人いるじゃんとかいうのはまさに賭けの話をしているわけですよね。見ようによってはですけれども、何でもそうです。これは健康にいいものでも悪いものでも何でもそうですよね。すべては賭けの要素ってものが消えない。それを消してくれっていうのが、 よくカウンセリングに持ち込まれている主題だなって私はよく思うんです。倉園さんのお話を見ていても、相談の、される方と倉園さんのお話を見ていてもそうだなって思うんですよね。100% の保証が欲しいですっていうふうに言い方によっては、そしてどこにもそれがないから八方塞がりですっていう話が、展開されているわけです。当然なんですよ。この質問をしてたらバカだと思われるかもしれません。というのは、でも質問をするというふうにかけた方がいいって話にしかならないわけですよ。だけど質問してバカだと思われたら責任取ってくれるんですかっていう問いになっちゃったら、これは結局 100% はどっちにあるのかって話になってしまってるじゃないですか。どちらが正解なのかって話じゃないですか。でも、いや、誰もバカにしませんよと言っても、でもする人もいるじゃないですかって話するでしょう。これは確率の問題を話しているわけですよね。でももっと言うと、確率だけではないですよ。賭けはいつもそうだけど、賭けた方から何が得られるか、そして賭けなかったら何を失うかっていう話が、ここに絡んでいるわけですね。確率だけの話をしているわけじゃない。だからどんなに小さい可能性でも小さい可能性の方にかけたいんだ。なぜならそっちの方が絶対安全だからっていうならば、しょうがないんですよ、それは。絶対安全をものすごい、低いベッドの方で、得られるものはすごい少ないのに、起こる確率も全然低いのに、そっちを選んじゃうというのは、それはもうしょうがないですね。つまり、二度目に戻っても得るもの何もないですっていう話になるんだけれども、でも戻りたいんですっていう、そこにある小さな報酬、つまり確実に閉まっているであろうと、もう一回確認して安心したいというその報酬を得るために、ものすごい確率の低い方にかけてしまうということは起こるわけですよね。これ保険と近い話なんで、いわゆるこう、なんちゅうのかな、ものすごい低い確率が外れた方がいいって話なんですよね。とか空いてるかもしれない確率、1億分の1。でもそれにかけてるわけですよね、ある程度。空いてなければ、空いてないことが 100% であれば、戻って確認するっていう作業そのものは存在しないので、戻って確認するということは、空いてる可能性を意識しているわけですよね。これ、外れた方がいい可能性ってやつですね。よく保険業界でこの話出てきます。外れた方がいい可能性ってやつですね。どこかで誰かが私の悪口を言ってるかもしれないとかですよ。どこかで誰かが私のことをバカだと思ってるかもしれないとかですよ。あるいは、私が書いた本の中に重大な事実誤認があるかもしれない。これはすべて手を洗うのがやめられないの話につながっていくと思うんですよね。手に菌がついていて、それで食べて、そして食中毒を起こし、そして入院し、そしてっていうやつですよね。ゼロじゃないっていう話になるじゃないですか。で、このゼロじゃないという確率に、脅かされたくなかったら、どこかでやっぱ万有を振るうしかないんですよ。万有を振るうというのは、つまり、1億分の999999999の可能性の方にかけるという、全然、野蛮な勇気じゃないんだけど、しょうがないんですよね、これはね。本人は深刻なんで、本人は深刻なんですよ。どっちにかけてもひどい目には合いませんという、これにかけるしかないんですよ。あとはそこを自分が選べるかどうかにかかっていると。私で言うと、自分が苦手な話だと、これはすぐピンときます。例えば私は静電気が非常に苦手です。これはどういうことかというと、静電気が起きる確率と起きない確率っていうのもあるんだけど、それよりは静電気でビリッとなったら自分がどうかなっちゃうんじゃないかという確率、これはおそらくゼロに限りなく近いんだけれども、私はそれを信じきることができないために、結構金気のものに手を触れるのが嫌なんですよ、この季節は。万有振るうしかないんですよ。で、現にビリッとくることもあるんですよ。だけどビリッときたかために、この痛さで頭がどうにかなってしまったことはかつて一度もないんですね。そんなの当たり前じゃんって笑われると思うんですけど、これを笑うということはですね、どこかで誰かが自分の悪口を言っているということを恐れるのを、恐れるがゆえに情報発信できないとかを笑うことはできないと私は思うんですね。ほぼ同率だと思いますし、多分それは、何か言われることによって、こういうことが起こって、ああいうことが起こって、そういうことが起こってってことは、かつて一度もないか、何十年も生きていて、かつて一度しかないかっていう程度の話だと思うんですよね。で、多分そっちにかけるメリットっていうのは、本人もないと思っているんだけれども、でもかけられずに、 安全牌な方、安全策の方を取りたくなる。そしてその安全策というのは、つまり閉まってる塔をもう一回見に行くというような安全策っていう話なんですよ。いっぱいあります。この種のことはいっぱいあると思います。で、何度も言いますけれども、ポイントは2度目に戻らないってことですね。1回戻っちゃうのでしょうか、ね、でも2度目に戻らない、2度目に戻りそうになったら万有を振る、 99.99% の方にかける。難しい話では本当はないんですよ。ここでその目を積んでしまうっていうような話ですね。その辺ここで積んでしまわないと、2度目に戻ってしまったら、かなりの部分自分というものを不自由にしても私はいいんだっていう宣言に近いことになってしまうと思うので、なんちゅうのかな、そのリスクは逆にでかいと思うんですよね。それぐらいだったらピッキングに合う方がマシだっていうぐらい、私の感じではその天秤は釣り合ってない感じがします。2度目に戻ってしまうという選択を取るということは、かなりその後の自分の人生に、いろいろなこう不都合を、結局その不都合も何とでもなる本当は不都合ではあるんですけれどもね。でもそこまで行ってしまうと、非常に難しい。だからここまで行ってしまったら、もう一つのポイント、専門家に相談するという、選択肢を十二分に検討する価値が出ます。つまり2度目に戻ってしまうという自分が、押しとどめられなくなったらですよね。こういう基準がないと、私たちは結局どういう時に心の専門家的なものに頼ればいいのかが分からなくなってしまうので、こういう基準っていうのはそれなりに意味があるんじゃないかとは思うんですよ。